皆様おはようございます。暑い日が続いております。今後ろから風を送ってますけども、緊張なあまり倒れるかも分かりませんけれどもすいません。皆様 あの信仰の、助けになればまたと思って奨励をさせていただきます。今朝読んでいただきましたルカの福音書7章の11節から17節、ここに書かれておりますその御言葉を通して多くのことを教えられると思います。私はルカという人の、その生い立ちとかそういうのが好きで、ルカは異邦人であったと書かれていますので、また医者でもありとかですね、画家でもありと、それから文才があるということで、いつも読ませていただいています。前の奨励もですね、ルカからいただいております。で、今日のところですね、ヤモメの息子を生きがえらせると題して、これだけの11章から11節から17節まで、短い間物語でありますけれども、ここに本当に多くのことが教えられていると思っています。で、ちょっと読んでいきたいと思います。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であったと書かれております。で、イエスが、町の門に近づかれると、ちょうどその母親の一人息子が死んで、缶が担ぎ出されるところだったと書いてあります。夫を早くに亡くして、母が女で一つで育てた一人息子がですね、亡くなっておりますので、本当に、深い悲しみがそのナインの町中を包み、また、人々はその母親に付き添って缶を、墓に運ぶという場面であると思います。墓に向かう人々の、歩みがありました。行列があり、また、墓に向かう多くの人の、 行進みたいなことだと思います。墓はその町の外にありました。で、一人息子の葬儀は大きな葬儀として営まれて、悲しみを共にして人々が慰めるために集まって遺体を中心としながらその墓への行進を進めております。その母親の悲しみを見て、主イエスが向かってきてくださいました。主イエスはこの深い悲しみをご覧になって、主はこの母親を見てですね、泣かなくてもよいと、もう泣かなくてもよいと言われたのです。ちょうど町の門から出てくる葬儀の列に対して、本当にあの方向としてはどうでしょうか、東町の東の方から歩いて来られたイエスとその、大勢の群衆であったと思います。その群衆同士がですね、会いました。で、人々の群れで列で溢れていたのではないかと本当に思います。あの 人がいっぱいあったと思います。通り過ぎるのを待つのではなくてですね、主イエスはその葬儀の列に向かって来られました。そして主イエスはこの母親に本当に、深い同情を示されました。まさにこの母がたった一人の息子でありますを愛する、本当にこれからの自分の愛する望みであったと思います。本当に人生のすべてを失ってしまった、自分も失ってしまうほど本当に悲しい、絶望していることを見たからであります。で、実際に、死んで棺に入っているのは息子の方でしてありますか、息子の方でありましたけれども、そのあまりの悲しみにこの母親もその息子が死んだというその死の世界に自分も足を踏み入れてしまっています。彼女にはもう本当に泣くことしかできない、そしてもう本当に絶望が支配しておりました。一つの館を中心として本当にその群衆はですね、もう本当に死の輪が広がっている感じでしょう。イエスはその母に声をかけました。もう泣かなくてもよい。そして棺に手を触れられました。本当にこれはとても興味の深いところであります。そしてイエスの憐れみが本当にどのようなものであるかを鮮やかにここに示しておると思います。イエスは棺に近づいていかれました。遠く離れて何事かを見るんじゃなくてですね、イエス様は近づいてくださいました。そしてその棺に触れられました。棺に触れるということはですね、あのこの当時死体に触れるということでありますので、その当時のユダヤの戒めの違反ということになります。で、この戒めの違反ということで、これ旧約聖書の民数記の19章11節以下に、どのような人の死体であれそれに触れた者は7日の間汚れると書かれております。そして身を清めることが命じられ、もしも身を清めなければその者はイスラエルから断たれるということが記されています。 イエス様はもちろん神の子でありますから、ご自身が汚れても構わないと、ご自分が犠牲になっても構わないという思いで墓にいる人たちに声をかけ、その群衆は立ち止まりました。墓に向かう行進が主イエスによって止められました。そして若者に、あなたに言う、起きなさいと言われました。近寄って本当にその缶に触れ、近寄って言葉をくださる主、このようにご自身を本当に犠牲にされてでも私たちが死ぬことを阻止してくださる、墓への行進を止めてくださる、これが本当に主イエスの十字架への歩みであります。主イエスは一人の若者を死そのものから救うために大いなる力を示されました。主の言葉によってこの若者は起き上がりました。そして何をしたかと言いますと、彼は物を言い始めたというのであります。何を誰に語ったかは記されておりませんけれども、しかし彼は話し始めたのです。で、ここの箇所にはですね、生きるということが何であるかを示されています。生きることは話すことです。会話を始めることです。彼の声を母が聞いたと思います。そして母もまたもう一度生きる世界に再び呼び戻されました。泣くのをやめて息子と共に神に感謝を語るようになったと思います。このあとこの主イエスの力ある技を見てですね、人々が神を賛美しようとしたと記されています。生きるということはその口から神への賛美を語ることです。ここでこの息子が何よりも主イエスに感謝を話し始めたと考えることも許されると思います。一番近くに主イエスがおられたからです。母を一人残して死ぬということは息子にとっても辛いことであったかもしれません。それが再び生きるものとされました。しかもその命は神を賛美する命です。主イエスを賛美する命です。神に感謝をする命です。ですから今までの命とは全く異なります。ただ生きて、またいつか墓で終わってしまう命というのではないのです。主イエスに従う者たちと共に連なって歩む命です。教会の枝となって命に彼は生まれ変わりました。主イエスのその命の行進にこの死んでいた息子が、そして母親が招き入れられたのです。ここで主イエスがナインの町の一人息子をよみがえらせたのは、いつでもどこでもそうされるというのではありません。イエス様の、 死人を生き返らせるということですね。マルコの福音書のヤイロの娘という箇所があります。ヤイロの娘が死んでですね生き返らされたということと、もう一つ、ヨハネ11章の、ラザロの復活という記事があります。そのこの3つのイエス様の歩みの中での復活という復活じゃなくて、よみがえりの話がもうこの一つに入っています。先ほども安堵長老の、祈りの中にもありましたけれども、お二人の方亡くなられましたけれども、考えてみれば私たち本当に主イエスを知る前はですね、生きていたとしても本当に墓で終わる人生でありました。主イエスが声をかけてくださらなければ、自分の力では墓から戻ることはできないのです。その時には体は生きていたとしても、死が私たちに襲いかかります。私たちを奪い、私たちの愛する者たちさえも奪い取っていきます。しかし主イエスは死の力に勝利して、滅びゆく者の傍らに近づいて、声をかけ私たちを連れ戻してくださいます。しかもご自身を犠牲にしてそれをしてくだされます。ここに本当に主の憐れみがあります。この力ある技に人々は皆恐れを抱き、神様を賛美しました。大預言者が現れた。神はその民を心にかけてくださった。ここで恐れて賛美をしている人々とは、これを目撃した人々でした。しかし彼らだけでなく、途方に暮れて葬儀の列に連なっていた大勢のナインの人々も含まれています。神を賛美する者としてこの町の者たちがこの時生まれ変わりました。彼らは賛美して再び町に戻っていきました。それは主を賛美する行進となって戻っていきました。神様は主イエスによって私たちのもとを訪れてくださったのであります。私たちの教会でもこれからも葬儀はあると思いますけれども、私たちは墓では終わりません。死と罪の世界に主イエスが来てくださいました。そして死に勝利された、復活してくださったんです。私たちの滅びの行進を止めてくださいました。主イエスの復活の命に預かる命の行進に私たちを招き入れてくださいました。しかもこの私たちの行進にはですね、ゴールがあります。それはヨハネ黙示録にございます。主イエスが再び来られて世界を完成してくださることを語っています。新しい天と新しい地は彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもロークもない。 最初のものは過ぎ去ったからであると語られています。だから私たちはここで命の教会の命の更新を続けてまいります。試練もあり、また悲しみもあると思います。しかし勝利者イエスの後に従って私たちはこれからも歩み続けたいと思います。で、多くの奇跡を行った、もう一つの例として、2ページほど開いてもらいますとですね、ルカの8章に、その8章26から37ですね、悪霊に取り憑かれたゲラサの人を癒すということで出ています。で、まあこれは悪霊がどういうものなのか私には分かりませんけれども、ここではレギオンという悪霊、たくさんの悪霊どもはこの男に入っていたからってありますけれども、その裸で、墓場に住んでですね、それを引きちぎって、逃げ出し、また暴れてですね、その墓に鎖でつながれ、足かせをはめられて監視されていた。それを引きちぎっては悪霊によって荒れ野へと駆り立てられていた。その男の救いもイエス様がされました。ただもうこの悪霊はですね、そのイエス様が神の子であるということをもう知っていますから、悪霊に取り憑かれていた人の救われた次第をここに書かれています。悪霊どもを追い出してもらった人が服を着、正気になってイエスの足元に座っているのを見て恐ろしくなったと書いています。これも異邦人たち、豚を飼っているのは異邦人でありますから、でその成り行きを見ていた人がですね、もう頼むからもう出てってくれとイエスを追い出そうとしますけれども、ただその、正気に帰った男がですね、もう豚飼いたちはですね、逃げ出してですね、町や村にこのことを知らせたのでありますけれども、そこで人々が何が起こったかと主イエスのところにやってきましたということで、すると悪霊を追い出してもらった人が服を着、正気になってイエスの足元に座っているのを見て恐ろしくなった。そこでそしてそばでこのことの成り行きを見ていた人々がおりまして、それを人々に知らせた。この人たちもシエスの力ある技の商人でした。ところがこの人々は悪霊に取り憑かれていた人の救いを喜び、主イエスに感謝し、ぜひ自分たちにも主イエスの力の秘密と主イエスの教えを聞かせてほしいとは願いませんでした。37節で、そこでゲサラ地方の人々は皆自分たちのところから出て行ってもらいたいとイエスに願ったとあります。そのわけは彼らはすっかり恐れに取り憑かれていたからでした。イエス様の力ある技、主イエスの力ある商人とされても感謝を持って受け入れるものばかりではなく、ここには主イエス様の力に触れながらもそれを拒否する人々の姿が示されていると思います。その原因は自分たちの家畜と財産が 失われたからです。しかしイエス様が出て行ってくれと言われたので、お帰りになろうとされたその時ですね、悪霊どもを追い出してもらった人がお供したいとしきりに願いました。彼は主イエスこそが自分の救い主であり、これからは主イエスに従って新しい人生を歩みたいと願いました。救いを経験したことと主イエスに従うことが彼のうちに起こされました。しかしその願いに主イエス様は、自分の家に帰りなさい、そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさいと命じられました。この人の願いは直接主イエス様の弟子として従いたいということでした、ありましたけれども、イエス様は献身は直接十二人のような弟子として従うことでばかりではない、あなたは家に帰りなさい、そして自分のことをことごとく話して聞かせないと言われました。そこにも私たち弟子として生きる道が示されていました。主イエスの証人として救いを述べ伝える者が主の弟子であります。教会の牧師であろうが、信徒であろうが、役員であろうが、主イエスが自分にしてくださったことを語る、それが私たちに与えられた伝道であります。彼はイエス様の言葉にすぐに従い、その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に言い広めたのです。彼は滅びる瀬戸際まで行って救われました。裸になって墓に住んでいる状況、悪霊によって支配されている姿、その人が服を着て正気になったということは、やっと人間に戻ったということです。私たちも主イエスによって新しい人とされております。悪霊に取り憑かれ、イエス様によって新しい人に変えられたこの人は、自分の町、イエスを拒絶した人々の町へと派遣されました。彼には主イエスの感謝、彼は主イエスの主イエスに感謝し、従うという点で本当に迷いはなかったと思います。自分のしてきたことを誠実に受け止めて、自分自身も悔い改めて、このようなものを主イエスが救い出してくださったと語り伝えました。この人のものだ、本当に救いの証人として今私たちは生きていますけれども、生きる私たちの大先輩の一人であると思います。神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。そうここに言われています。私たちは本当に救いの証人として、救われた者として、喜びの証人として、これからの人生を教会の皆さんと共に歩んでいきたいと思っております。お祈りをいたします。父なる神、あなたの御前にこうして奨励の奉仕をすることを与えられ、心から感謝を申し上げます。どうぞ皆様の信仰のつまずきにならないように、この 奨励が、あなたが共に、聖霊と共に働いてくださり、あなたの皆さんの心の中に働きかけてくださり、導いてくださいますように心からお願いを申し上げます。暑い中、こうして教会に足を運んでくださいました皆様方の健康の上に、あなたの豊かな導きと支えがありますように心からお願いを申し上げます。この貧しい感謝と願いを愛する御子イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。